ランケスマンエディ1月の2日に 7.1 キロ走りました。で、今日4日、 10.6 キロ走りました。どちらも自宅周辺で、あんまり家から離れないようにして走りました。頻迫の気配はどちらも、というか去年の末ぐらいからほとんどなくなって、安定して推移はしてます。ただこれは突然来るんで、油断は禁物です。この寒い時期に家から5キロ10キロ離れたところで頻迫発症したら、歩いて帰ってこないとダメなんで、寒くて辛いですからね。家からの距離はそれほど長くならないようなルートを選択して走るようにします。で、この正月休みですけども、京都府北部は雪でしたね。大晦日から1日にかけて雪が降ったんで、私は2日になって実家に帰りました。道路は大丈夫でしたけども、歩道は全く雪かけされませんから。で、学校行く子もいませんし、通勤もありませんから、全く足跡がついてない新雪状態みたいになってましたね。あれ、もし歩いたら長靴履いてても上から雪が入るような、そんなぐらい残ったままでした。2日に帰って、昨日3日に自宅に帰ったんですけども、で、さらに今日とんぼ帰りで社宅の福知山に帰ってきました。今日は歩道でも路面が見えてる場所は多かったようですけども、誰も通ってない場所はやっぱまだ新雪のままみたいに見えましたね。まあ、私の通勤経路は人が歩くところなんで、車から眺める限りは明日スニーカーで出社できるんじゃないかなと思ってます。まあ、今日降らなければという前提ですけど、今のところ雨が降るぐらいの気温なんで、まあ大丈夫かなと高をくくってます。で、結局向こうにいても何もすることなくて、ダラダラとしてたんですけどもね。大掃除っていうのも大してやんないし、庭の木の手入れというか自然林のようになってたのを、景観も何も考えずにガンガン切り倒してやりましたけども、それぐらいだな。 Netflix とか Amazon プライムで過激少女ってアニメを一気見して、大正乙女おとぎ話も一気見しました。大正乙女おとぎ話については全巻持ってますんで、ストーリー的なことは全て知ってるんであれなんですけども、まあ自分の好きなコマとかセリフとかが、あ、省略されてるなとかね、そういうのは言い出したらきりないんですけども、まあアニメだけ見てる分には全然破綻もないし、よくできてるんじゃないかなと思います。最初声に違和感ありましたけど、1話終わる頃には、あ、ゆずきはこういう声なんやなっていう感じになりましたね。もうこれから逆に漫画読むときにゆずきの声が、あの声優さんの声で聞こえるようになるかもしれないです。歌を歌うシーンがあるんですけども、漫画で読むときにそれのメロディーというのはもう全くこちらは想像するという能力がありませんでしたんで、それをアニメでちゃんと楽曲として聞けて、あ、なるほどと納得することができて楽しめましたね。 Amazon プライムで見られますんで、ぜひご覧ください。これもおかゆ作品の一つだと思います。アニメ版を見た後で原作を読むと、さらに奥行きが深くなって、あのシーンの背景はこれやったんかということがよく理解できるんじゃないかなと思います。で、順番とかもね、ちょっと入れ替わってるんで、そういうのも原作で確認するとより深く味わえるんじゃないかなと思います。吸血鬼すぐ死ぬは私も娘もすでに全部見てたんですけども、まあ BGM 的に流しといても全然苦にならないタイプのコンテンツなんで、ほったらかしで流してましたね。あとニューイヤー駅伝と箱根駅伝は結構見ましたけどね、リアルタイムで全部はもちろん見てないですけどね、途中走りに行ったりしたりとか移動したりとかありましたんで、やっぱり今年もナイキが大半ですけども、アディダスとアシックスがちょっと帰ってきてた、そんな印象でしたね。あともう一つ印象的だったのが、箱根駅伝の時にアシックスと水野の 広告が入ってたんですけども、どちらも社名もシューズのモデル名も一切言わない、そんなイメージ広告だけ出してましたね。あれ、知らない人だと何の靴の宣伝か分かんないと思うんですけどね。面白いなと思いました。何らかのガイドラインが箱根駅伝の方から提示されたのかどうなのか、とにかく車の宣伝がやたら多いのがもう本当にどうしようもないですけどね。まあまあしょうがないですね。あれだけの運営費を賄うためにはスポンサーは必須なんでしょうから。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。私は明日5日から仕事を始めです。では、バイでした。